ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、まあ日本、私なんかもう日本に生まれて本当に良かったと思ってるんですが、その理由はですね、まあいろいろあるんですけどね、まあ気候がいいとかそういうこともあるんですが、まあなんつってもね、僕はいろんなところに世界に行きましたけど、日本のように人を大切にしてくれる国ってないんですね。まあ共産主義の国はね、もちろんどんどん自国民を殺したりしますしね、これはもう問題外ですが、自由主義国と言われるとこでもですね、もうお金がなかったらもうそこらにいろっていう感じでですね、まあ人情っていうものがないんですよ。そういう点から言ったら、まあ日本は本当にいいとこだなと思うんですね。まあ人を大切にする日本っていうふうに題名をつけましたけども、まあ明るくいきましょう。で、その一つのね、例としまして、第一次世界大戦。第一次世界大戦とはもう随分昔になりまして、ちょうど100年ぐらい前なんですね。100年ぐらい前に、これ第一次世界大戦っていう名前もですね、これは学校なんかでそう教えてるんですけども、できるだけ早くやめた方がいいですね。ヨーロッパ、第一回ヨーロッパ大戦です。これ別に世界が巻き込まれたわけじゃなくて、ヨーロッパの中で、まあドイツ、それからオーストリアあたりを中心としたね、まあ、いわゆる枢軸国とあの頃言ったんですけども、そういった国と、それからイギリス、フランス、ロシアあたりを中心とした連合国との戦いだったんですね。まあ、もっと簡単に言えば、早くから植民地を持って、植民地の人たちを苦しめて儲けていた、イギリスとか、まあ、フランス。フランスはまあ、アフリカが中心ですけどね。それからロシアはシベリアの方に、もう全部領土を拡大しましてね。まあ、農奴制っていうのを置いて、それでまあ、貴族が豊かな生活をしてたわけですね。農奴っていうのは、農業をやるってことと、それから場所を変わって、住む場所を変わっちゃいけないっていう制限を置いて、まあ、半分奴隷みたいな存在だったわけですね。まあ、そういう、まあ、言ってみれば、人を働かせて、自分たちが豊かな生活をするっていう国と、それから遅れて出てきたドイツとか、ドイツはまあその前までプロシアっていうのはまあ国だったんですね。あとオーストリアはハプスブルク家の影響で、まあ特に住んでる人もドイツ人が多かったし、ドイツの語を話したりする人も多かったんですね。まあそういうことで、まあ遅れた国と、まあ早く遅れた国っていうかな、植民地なんかを持たずに自分たちでやってた国って言ってもいいんですけど、それがドイツですから、まあ、結局戦争は非常に硬直したのと、それから塹壕戦が非常にこう死亡者が多かったっていうのはいろんなことがありましてね。で、日本はこれにどういうふうに参加したかっていうと、ドイツの植民地が随分アジアにあったんですよ。まあ、日本は大体もともと日英同盟がありましてね、比較的イギリスとも親しかったってこともあって、連合軍側について、ドイツが持っていた中国の山東省ですね、海岸線のものところですけど、そことか、それからこれも同じくドイツが植民地としてた太平洋の島々、まあ、小さい島々ですね、まあ、それをドイツからこの戦争の機会に奪い返したと、まあ、山東省は別に日本の領土になったわけじゃないんですけども、まあ、そういうことをやりましたので、それで連合国側の勝利国として、第一次世界大戦後のパリの講和会議に出席しました。この時に元老の西園寺公望と外務大臣だった牧野さんがですね、出席しまして、素晴らしい提案をしたんですよ。もう、とても信じらんない。まあ、今だったら当たり前ですよ。だけど当時100年前信じらんないかった人種差別撤廃条項っていうのを提案するんですね。人種差別撤廃条項ですよ。アジアの一カ国であった日本が、白人支配の世界に向かって、その人種差別撤廃条項を提案する。まあ、素晴らしい精神力と考え方でしたね。まあ、今の日本人というのはそれから見ると、どうしてこんなに惨めになっちゃったよってこう、僕なんか嘆いちゃうんですが、まあとにかく頑張ったわけですよ。それで、まあその当時ね、イギリスはもうものすごく植民地を多く持ってましたから、もう人種差別撤廃なんて言われたらもう植民地みんな離さなきゃいけないです。インドとかオーストラリアとかね、全部に、イギリスの植民地だったわけですよ。まあ、今のミャンマー当時のビルマですね。まあ、そういう状態でしたから、 とにかくアジア、アフリカの人たちを、まあアフリカなんかもひどい目に遭ってたわけですね。それを人種差別、まあ、当然だと。白人だけが人間だというような考えでやってましたから、それは人種差別撤廃条項なんか入ったら大変ですよね。それからアメリカもね、まだ黒人、アメリカにアフリカから連れてこられ、暴力的に連れてこられた黒人の奴隷がね、奴隷のような生活をしてました。少しずつは改善されてましたけれども、それでもまあ、ほとんど奴隷みたいな状態だったわけですね。ですから、日本が提案する人種差別撤廃条項なんか認めたらもうとんでもないことになるということで、まあ頑張ったんですけど、日本も頑張って、採決をしてみると、実は人種差別撤廃条項が通っちゃったか、多数を占めたんですよ。そこでアメリカの当時、ウィルソン大統領が、その会を主催してたわけですね。ウィルソン大統領が採決の後、突如として、いや、この条項はもう極めて重要だから、多数決で決めるというわけにはいかないと。全会一致やけいけないと言って、ほぐったわけですよ。罰にしたわけですね。まあ、力から言って、まあ、日本もそれを覆す先の力はなかった。しかし、名誉は残りましたね。日本人の名誉が。それはね、やっぱり世界に先駆けて、今はなんか日本はね、ずっと白人側についてますよ。得になるとか少しのわずかな得を主張してね。だけどやっぱりよく中国が中華思想ってアジアの中心だって言いますけど、とんでもないことで、歴史的には日本がアジアの中心国として頑張ってきたんですね。その一番やっぱり我々が誇るべき一つがこのパリ講和条約における、人種差別撤廃条項ですよ。こういう輝かしい歴史を持っている日本というものを我々はやはりもう少し考えなきゃいけないと思うんですね。まあ現在は日本はですね、有色人種側のブリックスではなくて、白人側の G7 に入っておりますけども、これもやっぱり日本はね、スタンスを少し考えて G7 とブリックスの両方に加盟すると、まあいう必要があると思いますしですね。それから、人種差別はもちろん今、社会では人種差別はもうね、日本の努力によって、だんだん社会が変わってまいりました。あと、女性の問題ですね。この問題も今は、ヨーロッパに騙されて、女性が男性と同じ仕事をすることをもって男女同権と言っておりますけども、そうじゃなくて、女性が子供を産み、子供を育てて、そして次世代を作るということに対する社会の評価を上げるということですね。お母さんというのを非常に地位の高い職業、仕事というふうに位置づける必要がありますね。これがもう基本だと思います。それから人種差別撤廃条項を主張した日本の考えの基本はね、やはり声の小さい人、まあ、不利を受けてる人を助けるという日本精神ですね。人を大切にする日本。この思想なんですよ。まあ、その意味から言えばね、まあ、このブログでも一生懸命言ってますが、子供を、まあ、辛い思いをしてる子供を救う。それからやっぱり、あまりにもひどい年金で、もう、弱い者は死ねと、まあ、いうような行政の態度である老人ですね。それから LGBT に関しても、全然私反対とかなんかじゃないんですが、この LGBT も日本精神じゃないんです。決して僕ね、僕はLGBT の友人っていっぱいいますが、その人たちの望んでることでもないんですね。つまり、ヨーロッパ型でなんとなく LGBT の人の応援をしてるようで、実は悪くしてるという面がものすごく濃いんですね。まあそういう意味では、まあ人を大切にする日本っていうものをですね、作っていきたいと思っておりますね。最近私、政治活動してちょっと失敗しましたね。ものすごく統制的な党に所属したと思うんですから。もうひどいことになりましてね。まあ一回、そこから去って、やっぱり私は人を大切にする日本にしたい。もう、人をね、勝手にね、一生懸命やってる人を勝手に除名したりね、なんか理由がないのにいじめたり、嘘ついたり、そういうとこでは一緒にできませんね。もうそういうとこからできるだけ早く去って、明るく、 毎日が明るくね、人を非難することなく、人を大切にする日本。それで活動していきたいと思います。どんなに数が少なくても、私はもう全然大丈夫だと思います。もともと日本人っていうのは人を大切にしますね。子供も大切にする。これももう江戸時代にね、外国からヨーロッパとかアメリカから日本に来た人たちが本当にびっくりしてるんですよ。ああ、日本は素晴らしい。農民とか、漁民とか、子供とか、老人とかをこんなに大切にして可愛がって育てる国はないっつってね。もう、ヨーロッパの文化を日本に持ってくるのは、日本人を不幸にするんじゃないか、とまで言ってますからね。まあ、素晴らしい日本をですね、やっぱり強調していきたいと。そして素晴らしい日本に、返してから子供に日本を引き継ぎたいと。そういうふうに思っております。